今日の水戸黄門様は3名お越しいただいております。元警察庁長官で現在日本国際警察協会会長金高正人先生、元朝日新聞政治部記者でメディアウォッチ100代表今西光雄先生、そして株式会社ソナー岡崎幸太郎先生でございます。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。今日はね、寺澤ちゃん、
はい、
新藤さん気づけへん、はい
はい、何にですか？
3人に共通点があります。
え、
今日のゲスト3人は共通点があります。
共通点何でしょうか？ネクタイも違いますけど
ネクタイ締めてるって言って
ます、ね、締めてますね。柄が全然違いますね。
3人とも東大や。
なるほど。学部は皆様ご一緒なんですか？違いますかね。
いや、学部はバラバラちゃん、
はい、
今西さん十分ですよね。
ん、法学部
って。法学部だ。法学部。
長官経済でいらっしゃいましたよね。
経済です。
あ、経済だ。じゃあご一緒なんですね、お二人は。はい。
そうやけど僕思うけどね、3人ともね、
はい、
にこやか。
いや、それは今ラジオだからじゃないんですか？
いやいや、いや、テレビじゃないからちゃんと言うとかな、
はい、
分からへんから、にこやか
で、はい、にこやかです、はい、
にこやかで一癖二癖があるのも共通してる、
はい、それってなんか褒めてないと思うんです
けど。いや、褒めてんねん褒めてんねん。
褒めておられるんですね。
ほら、当然当然、はい、あんね、癖のない人ってね、
はい、
そうやろ、食べ物でも癖があるからハマんねん。
確かにそうですね。
そうやろ、はい、ただ淡白やったら意味ない
やん。逆に。
そうや、うん、新藤さんの癖ありまってるやん。
新藤さん個性が十分に終わりでございます。そう
そう、なんか今映画撮ってるらしい
よ。映画、へえ、
うん。いや、まあまあ、それはもう自主映画だったんで、うん、まあ、終わってまた今度新しくまた時代劇を撮ります
けど。お忙しい。何撮ります？
まだね、準備段階なんで何も言えませんけれども、うん、時代劇の、まあ、本があって、それ
時代劇って時代背景、
時代背景は江戸時代ですね。
江戸時代、
はい、ちょっとまあ立ち回りばっかりみたいな
映画をね、
見ごこうとしてますね。
さて、岡崎さんも面白い人材やね。
どういうふうに？
いや、ほら、東大出て電通行って、
はい、
で今その47都道府県を全部巻き込んだ、
はい、
ものすごく大きな、
ええ、
そのミッションを考えてある
から、はい、おー、素晴らしい、
うん、でやっぱりそこにおいて僕ね、不景気のある日本で、
はい、
歴史的に見てね、生き残れてこれたビジネスってね、はい、物売りなんです。
うん、
それがね、団体を作ろうとする人はね、失敗する。
お
ー、物を売る力を持ったら団体は大きくなる。
なるほどです。
それは昔は団体作って物を売ろういう発想が、
はい、
もう今変わっちゃったんですよ。
うん、
アマゾンそうでしょ。
そうですね、確かに。
そのシステムを作った上で物を売ってるから、
はい、
世界的に伸びてくるからね。
うんうん、
だから人を集めて物を売れんねんっていう、そんな単純なもんじゃなしに、
うん、
どれだけやっぱりこれから未来社会に適応できるものを売るための新しいシステム、
はい、
というのは、寺澤ちゃんな、
はい、
中学の時にアマゾンみたいなシステムあった？
ないです。
ないやんか、
はい、
というのは本当にものを売るいうシステム自体がものすごく日進月歩してるわけですよ。
そうですよね。我々の時代はなんかカタログとか
見て、そうそうそう、
で買ってます。
ただあのカタログっていうのは、
はい、
岡崎さんすごいのは、
はい、
アメリカのシアーズローバックなんか1886年あたりにもうすっごいカタログ販売しとんのよ。
え、そんな前にですか？
今も続いて、
は
い、
今もすごいですね。
私大学の時にね、ものすごくブームになりましたね。アメリカってこんなのすごいって、それ取り寄せて、それをね、一生懸命1900年の初旬のカタログをシアーズの探し回って、あれへんかって。
はい、それはね、なかなかないでしょうね、う
ん、でそのセイハングリーセイフーリッシュっていうこのジョブズの言葉の、
はい、
あれもね、
はい、
その面白いカタログの裏表紙やね、最終版の。
そうです、
その本も探した、とある時に岡崎さん喋ってて、
はい、
そしたら、あ、理事長それ持ってますよ
すごい
今から取ってきますわって、日曜日、私探しても全然なかった、
うん、
2冊とも持ってて、
へ、
でそれから大分してね、横浜で長官らと一緒に藤木さんらとご飯食べてる時に、
はい、
ほら藤木さんすごいな思ったね、
はい、
LINE で送ってん写真を、
はい、
ステイハングリーのすぐ LINE 来て、
はい、
ジョブスですね、あの本見てジョブスってすぐ言えるって、藤木さんすごいですね。
そうですね、
それを2つも持って
ん、うん、すごいですね。
そうや、イオンの林さんそれ見てね、うん、シアーズローバック写真撮り回ってましたね、うん、ジョーカーあれはね、はい、そら岡崎さんというのは、岡崎さんの発想いうのはね、
はい、
そのイベントとかそんなんじゃないね、もうはるかにもう通り越した、
はい、
物売りをするっていうことが、
はい、
全ての本堂屋の知ってるから、
うん、
それからあの本持ったはんね、だから物売りできへん人間はこれから生き残れない、
うん、
今にしたね、朝日新聞も新聞いうもの売ってたわけやけれど、うん、やっぱり物を売れなくなったわけですからね、新聞が、
うんうん、
やっぱりその対応が遅れたんでしょうね、
うん、まあ、だからちょっと甘えがあったんですけども、やっぱり新聞っていうのは本当に情報産業、
うん、
もうそれからどころかもうちょっと大きい製造業でもあるわけで、販売業もあるし、輪転機っていう猛烈な大きなやつで製紙業も作って、
はい、
日本の産業を作った一つは新聞産業じゃないかというぐらい大きい存在なんですよ、
うん、
ところがだけど大量に作ったけれどもですね、肝心の中身を握ってなかったのね、
うん、
まずやっぱり新聞はやっぱり著作権がいろんな人からいただいてるから、あるようでいてない、
うん、
でみんな同じになっちゃってる、それからですね、大量にやってるものですからね、当たり前でニュースはタダだとみんな思い込んじゃって、
あ、なるほど、
だからこの本当に今の時代はニュースでも映画でも無料じゃなくてやっぱりお金を払ってやるっていう、こういうのについていけなくなってた、
うん、
であまりにも巨大になりすぎちゃってて、それでまた世間からは評判はいいけど実態はあの経済力としては企業の力としては本当にちっちゃな非公開株で、それも創業家が握ってて、わずか1000億程度から1兆円にはとてもならないような規模で、人件費ばっかりの塊になっちゃったんですよ。でそういう時代遅れになっちゃったわけで、全くアマゾンたちとは対比的なね生き方をしちゃったと思いますよね。
そうですね、この IT 産業っていうのがここまで情報から物売りから全部コントロールできるっていう、この発想がやっぱり日本人にはなかったんでしょうね、
うん
う
ん、
このアメリカはやっぱりその本当に全てお弁当箱の元の形態を作る力っていうのは、このアメリカの凄さですね。やっぱりひょっとしたら騎馬民族と農耕民族の違いかもしれません、
うんうん、
判断とか思想の基本レベルが違うんですよ、
うんうん、
それ新しいものを新しいって受け止めるか、
はい、
新しいものを作ろうっていう発想を持つか、この選択の力が違ったんでしょうね、
うん、
それもしか朝日新聞がその AI 社会向けのその対応してたら、ひょっとしたら全く違った日本の新しいプラットフォームがいっぱいできたかもしれませんね、
うん、まあそれは一つはやっぱり情報伝達がね、やっぱり、配達してっていうだけではダメで、うん、やっぱり通信ですよね、衛星とか回線とか、うん、それをやっぱりアメリカとイギリスが握っちゃったわけですよね、
うん、
ケーブル回線と衛星を握られちゃったと、
うん、
であとはデジタルの世界の01の世界になってしまったのと、英語社会になってる、日本語をあの読む人っていうのは1億人程度ですからね、
うん、
世界の 何十億の中で共通性がないわけで、やっぱりあの英語の世界に完全に負けちゃった。だからそういう意味では それじゃあなんで生き延びるかっていうのをあの時真面目に考えれば、やっぱりプラットフォームをどうやって握るのか、ゼロ一の世界でも通用する情報の伝達を考えるのかっていうのはやっぱりできなかったんですね。これは電通とも組んだり NTT も組んだりとも組んだりいろいろしたんだけれども、結局やっぱり欧米の英語社会って言いますか、デジタル衛星を握っている世界に負けちゃったんですよね。
岡崎さんは電通にいてその辺どうなんです
か？そうですね、あのカタログを手に入れてる動機も自分で関心があるテーマがあって、それはあの誘惑っていうことなんですね。
誘惑、
どうして誘惑が関心があるかっていうと、もうなんか物を買う時って本当に欲しいもの、その自分に欠けてるものを満足させるっていうこと以上の、それに見たことないんだけど欲しいなって思ってくることってどういうことなんだろうっていうことにものすごく興味があったし、その、まあ、当時電通にいましたから、ほとんどはみんないろんなもの持ってるわけで、だけどさらにこれを買おうって思わせるための仕組みってどういうことなんだろうってことにとても興味があって、例えばさっきのアマゾンの話がありましたけども、アマゾン見てもあんま誘惑されない感じがするんですね。ですがあの昔のカタログって、その例えば下着を買おうと思って見てたら、
はい、
家買っちゃったみたいなことまでできる一覧性がやっぱりあって、その時代なりにその空想力をもうこう使いながら、こんな面白いもの売ってんのかっていうのをこう、そういうこうちょっと旅ができるじゃないですか。でそういうその自分が気がつかなかったものに気がついたり、欲しいと思ってなかったもの欲しくなったりっていうことが、まあそこにはあるなって思っていたので、なのであのスティーブ・ジョブズのホールアースカタログっていうあれも、その力を使ってそのいわば、まあ、勉強もしたこともないかもしれない人たちに対して、宇宙っていうのはこうなってんだよとか、そういうこう、あそうだったら興味があるなっていう、その自分をこうよりこう、まあ、豊かにしてくれたり知的にするための誘惑のこうデザインがそこにあるんじゃないかと思っていて、であれを見るとちょっと勇気が出るんですよね、仕事ってこう
確かに、
なるほど、
表題の中にアースっていうのをものすごく打ち出してますしね、確かにそういう面では、僕ねいつも思うんですけれども、デカルトが言う I think って何やろっていうね、ことをいつも思うんですよ。アイシンクっていう本質がものすごく変わってきた社会やなと思うんですよ。例えば自分から求めて本を買って表題を自分で学んでいく時代から、ネット社会って向こうが飛び込んでくるわけでしょ、でそう選択するわけでしょ、で選択することはその段階でもアイシンクっていうものが、デカルトの時代から動いてきたし変わってきたっていうことだと私は思うんですよ。だからその I think っていうのが本質的に Therefore I am をどう成立させてくるんかなっていう、そういうふうな部分っていうかな、それ新しい形のフィロソフィーっていうのが全く変わってきたし、またより新しいものを生んでいく、その生む力が日本にはなかったっていうことだと思うんですけれどもね、長官その辺どう思います？
難しいですね。でもさっきおっしゃったあのカタログが誘惑っていうか、っていうのがよくわかりますね。あれ私見せてもらいましたけど、なんかすごく夢がなんか詰まってる
本当そうです
ね、感じますよね。でパラパラ見てて、おっあっていうのがこう出てくるし、であれ古いやつだから本当になんか映画の世界に出てきたようなものもありますし、でそれをあの時代の人たちは見てて、例えばこんなものが欲しい、あんなものが欲しいっていう、こうだんだん膨らんでいく、いったんじゃないかなっていうのは想像できますよね。
まあでも新聞にも編集整理ってあるじゃないですか、あれも僕らにとってはこれに興味があったけどこういうこともっていう、あれも似てるんじゃないですか。
あれがやっぱり新聞にとって一番重要なのは編集整理なんですよね。でやっぱり一番偉い人は大体整理なんですよ。
なるほど。
で最終的に乗っけるか乗っけないか、ボツにするか扱うかっていう、大きくするか小さくするかっていう、権限を全て持ってるのは整理ですから、でそれがやっぱり新聞の特性で、今日の一番の特ダネはこれですよ、ニュースはこれですよっていう、こういう売り込みができるんです。 まさに売り込みとそこに思想性まで入ってるわけで、うん、社会を動かす力も入ってるわけで、うん、やっぱり新聞のすごいところはそこなんです。ところが今のメディアが弱くなったのは、うん、それがなくなっちゃった、
うん、
垂れ流しになっちゃった
んです、ね、本当そうよね。
だから何がニュースなのかみんな分かんないままでスマホを見てネットニュースで、うん、それで面白いなだけなんですよ、
うん、
やっぱりこういう時はこれが今のビッグニュースですよと言ってあげないといけないんで、そういうメディアが本当はできればいいんでしょうけどね、
うん、
もう新聞にその力なくなっちゃったから、
ね、でどこ切っても金太郎でしょ。
金太郎なんです
よ。もう面白くないですよ ね,
ねでみんな再放送なんですよ。
そうそうそう、もう本当そうですわ。
コピーと再放送だけでやっぱりメディアはダメになったんです。
そうですね。実はね今日本当に今西さん来ていただいたのは、
はい、
実は今騒いでる安倍派なんですよ、
ね、あそこだったんですね、うん、長い前振りでしたね。
今西さんねこれね、はい、僕ね法整備がね果たしてどこまで変えれるか、
うん
うん、
これやっぱりね法律を依頼るぐらいの、
うん、
このパワーが果たして日本に残ってるかですね、
うんう
ん、今井さんその辺の見解どう
ですか。僕は残ってると思いますね。
そうですか。
それはロッキード事件でもリクルート事件でも秘書が秘書がって言って、
はい、
秘書の責任で終わっちゃってなかなかトップまでいかない、
うん、
トップまで行ってもはっきりしない無罪になってしまったりっていうケースが多いですよね。でそれでリクルート以来こうまともに政治家まで行ったのはないわけで、
うん、
その間に秘書だとか会計責任者の人たちが取り調べられてもそれだけで終わってしまったりして事件が終わっちゃうというこの矛盾をみんな感じてたわけですね。だそれがねやっぱりここでやっぱり悪いのは金を儲けてる政治家であり会長でありそれはどう使ったのと裏金をっていうところにみんなが焦点行ったわけで、
うん、
やっぱり親分の責任だと、だから共犯ですよと、
うん、
主犯は親分ですよっつってそう言って工藤会をやっぱり潰したわけですよ、
うん、
これ金高さんがもうやられたわけですね。本当にこれはやっぱり、ね、同じように適用すべきですよね、
うん、そうですね。
会計責任者がね飲んだり食ったりね、
はい、
しないですね、
してないんですよ。給料の範囲内しかやってないはずですよ。ちょっとはちょっと、
ね、
あるかもしれないけども、うん、ほとんどが政治家だとか、うん、上の派閥の領袖とか偉い人のところに流れて、
はい、
それで高級料亭でやったり、夫人は宝石だらけになったり、はい、いうことやってるわけで、
はい、
みんなやっぱり国民は分かってるわけですよ。でやっぱりトップが責任を取る、これがやっぱり日本社会なんですよね本当にね、
うんうん、
だから防災法の適用にしたらどうかと僕は思ってるんですよ。そうすれば一気に解決するんじゃないかなと。
長官いかがでしょうか。
いや今井さんのおっしゃることはよくわかるんですけど、防災法っていうのはやっぱりちょっと暴力団に対する法律で、
はい、
暴力団って何かっていう定義があるんですよね、
はい、
でそれは政党は入りません。それ派閥も入りません。
ね、
これは無理。ただこの発想がね、やっぱしかるべくこれからの議論の中に入ってきていいと私も思いますね。
はい、
というのは今の政治資金規正法っていうのは会計責任者という身分に着目して罰則をつけてるんですよ。
うん、
だこれとの共犯ってものすごく難しいんです。身分がない人が加担した場合ですね。
はい、
だから上の方が了解しただけじゃ普通はこう上の方の立件に至らないというのが多いんですよ。うん、
はい。
具体的な指示でやれと、
うん、
あるいはそれがまた証拠になってるっていうことにならないとなかなかその政治家までいかなかったんですね、うん、今のこの立て付けね、法律のあれを少し変えていくっていう動きがこれ出てこないとこの事件の意味がないなと私も思いますね、う
んうん、政治っていうのは裏があって当たり前やと勝手にね、
うん、
そよう考えたら裏があったらいかんのこそが政治なんですよ、
うん、
それは官房機密費やとかね、
うんうん、
もうやっぱり何でも官房機密費やねんって言うたら何十億円普通に使ったって、
うん
まあ、極端に出したら迂回して自分のポケットに入れたって全然通っちゃうわけでしょ。
わからないですよ、
うん、
こんなおかしなね これ会計検査院もここいられないんですよ、
うん、
政治はオープンでなかったらいかんはずやのに、政治は裏があんねんと、もそれが普通やと思ってること自体が、うん、私はやっぱりマスコミの責任は思いますよ、うん、
だからその裏があるとみんな国民思ってるし、企業の人たちも裏があるんだから献金しようってことなんですよ、
う
ん、
そうそうそう、
パーティー券買おうと、
そうそうそう、
パーティー券買えばいいことがある、
うん、
きっといい目を見ると、だからそれで言う通りに20万までにして、
うん、
ね、100枚買ってもばらまいたり、
はい、
それからあのできるだけ出席しなくて一人だけ出しておくと、
はい、
でそれだけやっとけば政治は政治家がきっと忖度してくれると思ってる
んですよ。
だそれがね、やっぱ安倍バブルだったんですよね。ものすごい出ちゃった。
うん、
安倍さんが来るならばちょっとでもご挨拶写真したら、うん、なんかいいことあるんじゃないかなという、
本当、
うん、そういう、まあ、うぞうむぞうの財界、財界って言ってよりも中小企業の人から後援者の人たちがみんな金出したわけですよ。で闇金で結構で、これ投資しといたらなんとか出るんじゃないかと思ってるわけで、
あの、いや政治家が政治ねお金いるんですよ、定義出るんですよ、ほなあんた稼いでこいやと。
そうですよ ね、うんうん、
国の税金も出てね、ね、政治は金いります。それやったら中小企業のおっちゃんの方がよっぽどまともですやん、
うんうん、そうです
ね、お金稼いで自分で生きとんねんから、ね、そこ、そんな私やっぱりね全て変えるべきですよ、
ね、でもちょっと今回は額も大きいですしね、
うん、そうそう、うん、それと彼らから言わしたら、
はい、
たった5億円やないかって。
え、たった？
なんでやったら官房機密費なんぼですよ、うん、
そんなにあるんですか？
そらあります。そんなもんありますよ、
内緒になってるから出てきひんだけで、でおか、ああいうのも全部おかしいんですよね、やっぱりきっちり まともに言うたらいいのはね、はい、ないですから。
うん、すごく今新藤さんがまともに見えました。
あの今日はあのあれですわ、あの来週もこの問題なんで、は
い、あ、来週も引き続き、
はい、当然
楽しみです、はいはい、では来週もよろしくお願いいたします。今週のお相手は
高橋真也と
新藤森信と
寺澤奈々子と
金高正人と
今西光夫と
岡崎幸太郎でした。